廿日市医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
2週にわたって松浦内科医院の松浦渉先生に低血圧についてお話を伺います。先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ではまずはじめに、低血圧とはどのようなことを指すのでしょうか。
高血圧への啓蒙もあり、家庭用血圧計の普及で普段から容易に血圧を測れる時代になっています。そのおかげで病院での血圧だけでは分からなかったことも分かるようになり、日本高血圧学会での高血圧のガイドラインは以前よりも複雑になっており、今でもアップデートし続けています。現在日本高血圧学会では上が120、下が80以下が最も良い血圧と定義されており、低血圧への配慮はありません。低血圧に関しては国内では明確な基準がないのが現状ですが、世界保健機構 WHO では上が100、下が60未満を低血圧と定義しています。高血圧は心臓や腎臓などの病気のトリガーになるため、症状がなくても血圧が高ければ治療の対象になりますが、一方低血圧はもともと血圧が体質的に低く症状がない場合は一般的には病気としての扱いはありません。症状がない普段からの自分の血圧を測っておくことが重要かもしれません。
低血圧になるとどんな症状が出るんですか。
血圧の数値基準だけであれば高血圧も低血圧も症状がないことの方が多いです。倦怠感やめまい、立ちくらみ、頭痛などのほか、吐き気や動悸を伴うものまで多岐にわたりますが、これらの症状があれば低血圧が原因の可能性はあるかもしれません。
低血圧の原因というのは何なんでしょうか。
もともと血圧が低く症状がない場合は本態性低血圧とも呼ばれ、遺伝的な背景が考えられ、この場合は病気ではありませんが、体質とは別に何らかの原因で血圧が下がっている場合、これは二次性低血圧と呼ばれ、原因検索のための検査をしていくこととなります。二次性低血圧の中には普段は低血圧ではないけれども、椅子から立ち上がった時などに一時的に血圧が低下する起立性低血圧や、食後 1,2 時間以内に血圧が下がる食事性低血圧などがあり、このらの場合はめまいやふらつきなどの特徴的な症状の出現や、上の血圧が20以上低下することが診断の根拠となります。二次性低血圧の原因としては貧血や脱水、栄養不良、自律神経障害や心臓病、内分泌異常のほか、内服薬の影響、例えば高血圧や心臓病、腎臓病、精神病薬の治療薬が考えられますが、これらが鑑別として挙がります。
低血圧の時の過ごし方とか、あと注意点などについて教えてください。
普段の自分の血圧がどれぐらいなのかを知っていくことが肝心ですが、血圧が低く症状があるときは基本的には診察検査が必要になります。ご自身で食事や飲水が不十分と思われる節があれば、食習慣の改善と安静で経過を見ていただいて良いかもしれませんけれども、症状を繰り返すようなら早めに病院への受診を考えてください。受診の際は先に電話連絡をいただいて、どなたか付き添いの方についていただいて、一人で乗り物を運転しての来診は避けるようにしてください。
2週にわたって松浦内科院の松浦渉先生に低血圧について伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。